暖かく、しかこゆる秋。
気になるあの人と10分だけコラボしてみませんか。
真実は
ちょっと待った、テイク2。
ルールは
テイク3。
ルールはたった一つ、
ハッシュタグ10ミニッツ秋あかね
をつけるだけ。期間は11月16日まで。みんなの参加待ってるよ。
私絶対忘れないから、ハッシュタグつけてね。
はい、ということでこんばんは。今日は今夜は金物ゆうきさんと10ミニッツ秋あかねを行います。ということで、風気をつけてな、物によっては悪化しないように勇気出しての、金物ゆうきさんをご招待します。ど今違う人招待しそうになった。今うっかり違うアイコンポチッとしそうになっちゃった、笑っちゃった。はい、こんばんは。
こんばんは。
大丈夫？
ん？大丈夫ですよ。
風邪ですか？
いえ、適当です。
自分の名前を入れて面白く書いてみたかった感じ。作家さんだから。
そうですね。作家は書けないです。
作家は書けない？
作家は関係ないです。僕が勝手にやりたかっただけです。
面白いと思って読んだときに。うん。
全然、すごい。こっち読まなくても全然。
感動したの、読んだときに。
あ。
いや、すごいなと、かのこちゃん。言葉の選びがね。
いやいやいやいや。
え、じゃあ風邪ひいてないですか？
風邪はひいてないですよ。
なんだ、もうめっちゃ心配した。
なんか体調は悪いですけどね。
体調は悪い、大丈夫？
はい。
そうですか。いや、最近なんかスタイフ感で風邪がうつるような感じだから。
はい。
なんかみんなね、なんか喉とか言わしてるじゃないですか。
うん。
だからスタイフでコラボとかすると電波に乗ってなんかバイキンマンとか来るんかなと思って。
どうなんですかね。
はい、音姉さんこんばんは。
こんばんは。
ということでね、お久しぶりです。
お久しぶりです。
うん、なんかね、あの怖いホラーの夏から待ってました、私は。
あ、お待たせいたしました。
はい、なんかね、連絡してもいいものかと、ゴニョゴニョしてました。
おったな、こんばんは。
あ、エリス、ハートありがとうございます。はい、なのでね、まあでもね、もじもじしてるのはスターライトじゃないですからね。
そうですね、
うん、スパンとも誘おうと思って誘いました。もうなんか
ありがとうございます。
無理やり的なデートしてみたいな。ちなみに、BGM、はい、そうそう、BGM、これ、エリスの作った秋あかねの詩、BGM です。
おお。
素敵でしょ？
素敵です。
ちなみに、全然関係ないんやけど、
はい。
かなこちゃんは、こう、ぐいぐい、デートとかでぐいぐい、こう、誘われたりは、
はい。
どうですか？
ん？
なんかぐいぐい誘われるのが好きか、自分から誘いたいか、どっち？
ああ、自分から誘いたい方ですかね。
あ、そうなんですね。うん、あ、じゃあ割と積極的というか、まあ待ちじゃなくって、
うん、
ちゃんと自分から好きな人おったらちゃんと気持ち伝えていく。
そうですね、もちろん、うん、彼女に会わせたりとかはするし、そのケースバイケースですけど、
うん、
例えばなんか決めるのが苦手だなとか、
うん、
ちょっと自信ないとかっていう人だったら、
はい、
じゃあ僕の方で決めるよって、ただ決めるけど、
うんうん、
これとこれとこれど何がいいって選んで、
うん、
で選ぶのも難しいってなったらこっちで選ぶみたいな、
うんうんうんうん、
な感じですかね。
優しいな。ちゃんとこう選択肢があって、それを言って、うん、で相手がそれでも選べなかったらこっちが選んであげるみたいな感じ。
うん、
鍋ちゃんこんばんは。優しいな。じゃあさ、 こう、あ、私ね、あ、お姉さん、私もちろんリード派です。はい。デートはリード派。はい。自分で、私割と、ついてきてよ、みたいな感じになっちゃうんだけど、うん、うん、うん。そっちはどうですか？
あいや、そこは。
私のこと気にせんでいいから、今。
空気読みます。
かなこちゃんは空気を読むと。あ、じゃああんまりこう、まあ、その場の空気を読んでいつも動く感じ
ですかね。
もう占い鍋ちゃんから、プロの占い師さんから、たらし気質あるなって言われてるけど。ある。
わからない。
あるって。あるって。
あるんだ。
あるって。
あるんだ。
うん、そうかそうか。なんか相手に合わす感じかな。だいたいこう自分
なるべくなら合わせますよね。
うん、俺がっていうより、
なんか、うん、自分が楽しむための行動よりは、
うんうん、
お互いが楽しむための行動とかの方が、
うん、
いいじゃないですか。
そうだよね。うん、反省します。はい。空気が読めるかなむらさん、空気を作るあきこさん、おとねさん、うまい。ありがとうございます。うまい。え、あ、なべちゃんから。だってあの鹿さんと同じ星だもんね。あ、かなものさんは。
あ、そうなんだ。
同じ星なの
らしいですね。
やめた方がいいよ。
いや、やめられるんですか、星って。星ってやめようと思ってやめられるもんなんですか。
生まれ持ったものがあるかもしれない。無理って占い鍋ちゃんから、
うん、ならしゃあない。
しゃあないね。あ、なんだろうね。あ、そう、なんか個性心理学とか水野さんのとかピピって見たことある？
うん、ありますあります。
うん、何ですか？
僕はコアラでしたね。
うん、あ、うわあ、もう私が一番わからんコアラちゃんや。もうね、コアラがね、はい、全く違うくて、私と。コアラね、うち、あの、下の息子2人がコアラなのね。
はいはい。
全くわかんないですよ。うん、で、この前、クミンちゃん、クミンさんとね、天秤に会ったのね。
はい。
で、あ、ゴリアスさんいらっしゃい。
あ、いらっしゃいませ。
犬もの勇気。犬もの勇気だって。犬なのこれ。狼なの犬なのコアラなの？そう、あのね、はい、クミンさんもコアラなの、コアラ。
うん。
で、それで、コアラってどんなんなんですかってちょっとじっくり聞いたら、なんか充電に時間がかかるって聞いた。
はいはいはい。
そう。ゆっくり充電、ゆっくり充電ね。で、うん、予定を作らない、うん、なんていうのかな、予定に白紙が必要なんだって。
ああ、
うん。カレンダー。
それはなんとなく。
カレンダーに、ちゃんとその白い部分を作るんだって。はい、
うんうんうん。
っていうのを聞いて、で、自分の時間というか、こう、なんて、まあ、1週間のうち、例えば2日間、ぐわっと動くけど、あとはちょっとゆっくりしてるとか、
うんうん
うん、なんかそういう感じって聞いて、
うん、
ほえーっていう、なんかあまりに、アキコスターライトと違うかってびっくりしたの。
まあ、いろんな人いますけどね。
いますよね。うん、犬エリス・ケリーもいますからね、ゴリアス。
はい。
犬ボケ姉さん。犬ボケ姉さん、かわいいな。犬ボケ姉さん。犬スターライト。なんか犬スターライトって言ったら急におとなしくワンみたいな感じになっちゃうけど。ね。
愛子さん、犬に引っ張られすぎてるから話戻しますか。
あ、すいません。それで、そう。で、うん、私はペガサスなのね。
うん。
うん、で、私急速充電なの。
はいはい。
うん。てか充電してるんかなって思うぐらい。なんか、充電さしながら動いてる感じ。
大丈夫ですか？燃費悪くないです。
だからダメなの。だからもう急にシュッてなるの。急にシュッてなって、ぐたってなって、でもまたシュッて元に戻るの。
うんうんうん、うん。
だからなんていうか、ずっと一日、予定表に白紙があってはいけない。
うんうんうん、うん。
もう予定表すごいぎっしり 24時間の縦 の, あのスケジュール帳を使ってるんだけど、
はいはい、
割と埋まってるんだよね。
お
う、うん、なんかあ全然違うくてびっくりした、うん、かなこちゃんもコアラさんっていうのを聞いて、
はい、
なるほどと、あのあんまりガンガンいったらあかんやつやなって今思いました。
全然いいですよ、ガンガン来ても。
いやそうなんだけど、なんか、はい、あのあそのペース、あの、
はい、
ちゃんとそのかなこちゃんのペースっていうのがしっかりあるんやなっていうのが思ったの。
うん、そうですね、
うん、あのそう、あまりペース崩さない。
あーペースは崩れやすいっちゃ崩れやすいかな。
うん、それは
けど、
うん
うん、最近はあまり崩さずに、
うんうんうん、
いけてる感じですかね、
うん、なるほど。じゃあこう自分のやり方とかをちゃんと分かってきたというか、う
ん、ああそうですね、
うん、へえ。いやーね、お姉さんね、短期急速充電タイプです。本当にそうなんだよね。うん、はい、もういいかな、コメント大丈夫かな。ゴリアさん、上がってる時に予定埋めまくって、下がってる時にキャンセルする毎日。キャンセルしないでよ。カノアさん、こんばんは。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
あ、ひなちゃん、こんばんは。あ、言ったかな？いらっしゃいませ。犬、声劇やりたい人ですって。これ、え、何？ひなちゃんに言ってない？はい。ということで、今日はね、あの、かなこちゃんとショートショートの、あの、劇をしたいんですよ。
はい。
私、これ、読んだ時にすごい感動したの。
お
う、うん、ちょっとでもまだなんかちょっとしか読んでないから、あのうまくできるかわからないけど、はい、あのこの話いいなと思って、後でちょっと聞いてもいい？いきさつとか。
ああ、もうぜひぜひ、
うん、あのちょっと待って、こう一応これをピピッとして、これね、うん、
はい、
読み込んでこいって怒られたゴリアス監督に。そりゃそうだよね。失礼しました。じゃあピッとこれを止めて、エリスの音楽ありがとうございましたということで、じゃあちょっとあの、はい、スターライト真面目モードになります。あ、全然どういう風に読むか考えてなかったんだけど、
はい、
間にナレーションというか、なんかあるじゃん、その、
はいはいはいはい、
状況、それは僕が読んでもらってもいい？
あ、はい、
幼児さん、
はい、
が読むのがいいよね、これね。
そうですね、
うんうん、だからいっぱい読むところあるけど、すいません、お願いします。
いやいや、全然
考えてこいってゴリアス監督から。失礼しました。はい、で、あの会話をする感じで、はい、じゃあいいですか。
はい
はい、じゃあじゃあ私がタイトル言ったらいいか。タイトルと登場人物読みますね。
はい、
はい、じゃあよろしくお願いします。
お願いします。
13分33秒、はい、後でメモする、はい、ベルを鳴らして。作、金物勇気。登場人物、幼児、消防隊員、松原のおばちゃん、89歳孤独な老女。
おばあちゃん、今日はどうしたの？
今日はね、足が痛くて。
足が痛いのか。そしたら、病院行こうか。
いつもありがとうね。
病院からほど近い民家の一角。ほぼ毎日、救急車が止まる場所がある。松原のおばあちゃんと呼ばれる老女が住む家だ。僕はその家に毎日車を走らせる。身寄りもなく、一人で住むおばあちゃんの元へ向かうために。
今日はね、高橋さんが電話に出たよ。
お、高橋さん復帰されたんだ。
ええ。可愛い女の子が生まれたんですって。
はあ、今度会ってみたいな、高橋さん。
ああ、洋二くんは会ったことないのね。
はい。僕と高橋さんは、部署というか、やっぱ職場が違うので。
そうなのね。今度会えるといいわね。
ええ、本当に。
ふふ、女の子も見てみたいものね。
実際、足は痛いのだろうけど、救急車を呼ぶほどの痛みではないだろう。こうして世間話ができるほど、余裕な表情なのだから。だけど、僕たちは松原のおばあちゃんを見捨てず、こうして救急車でやってくる。あ、これ、チーフの栗原さんから、実家のお米と佃煮。
あら、いいの？いつももらってばっかりで。
いいんですよ。こっちも元気もらってますし。
ありがとうね、本当に。
いいんですよ。みんな、おばあちゃんに会いたがってますし。さあ、行きましょうか。
嬉しいね。
松原のおばあちゃんはそう言って寂しそうに微笑んだ。荷物を持ち、救急車に乗せて病院へ向かう。その先はいつもの流れで、軽い診察を受けさせ、送り届ける。それが松原のおばあちゃんのルーティーン。おばあちゃんは必ず、午後2時に119番を鳴らす。必ず、決まった時間に。今日も、また呼び出しだ。おばあちゃん、来たよ。
ああ、ようじくん、ありがとう。
今日は、どうしたの？
ちょっと、また足がね。
おう。最近、足が痛いの？
そうなのさ。やっぱ、歳だね。言うこと聞かないのよ。
今日は、しっかり見てもらおう。
そうだね。そうするよ。
いつ始まったかは謎だが、僕が消防士としてこの町に配属された頃にはもう有名だった。消防署には松原用と小さく書かれた廃車間近の救急車が残っていて、業務に支障がないようにされているほどで、必ず予備人員、この場合僕のような待機の者が一人呼び出しに応じてそれに乗って向かう。この車に乗って、おばあちゃんに会いに行くのも、もう5年になろうとしていた。だからだろうか、やはりというか、年々、おばあちゃんの不調は増えている。
杖、取ってくれるかい？
はい。はい。もう庭仕事も大変でしょう。
大変よ。これから冬が来るのに、まだ準備できてないからね。
ああ。あ、今週の休み手伝いに来ましょうか。
あら、それは嬉しい。でも、毎日呼んでいるのに、そんな面倒かけられないわ。
いいんですよ。みんなおばあちゃんのこと、心配なんですから。
嬉しい。
本名。松原千恵子。御年89歳で一人暮らし。旦那さんを亡くしてもう10年は経とうとしている。松原夫婦は決して目立つようなご夫婦ではなく、どちらかといえば、つつましく暮らしている夫婦だったようで。だが、13年前、大きな地震が起こり、町は被災者で溢れ返った。そんな中で夫婦は一心不乱に人を助け、地盤沈下や増水による水害にも負けず、結果、数百人の命を助けるまでに至ったと。
この時期はね、じいちゃんと二人で冬支度をしてたわね。
旦那さんと仲良かったんですね。
優しかったのよ。寡黙な人でね、こっちのお願いを黙って聞いてくれる優しい人だったわ。
松原のおばあちゃんの旦那さん。鉄さんの話は有名だ。国鉄で働きながら青年団に所属して、若い頃から町を支えつつ、奥さんの千恵子さんを支えた。子供はおらず、だからこそなのか、町の子供たちを可愛がる夫婦として、密かに有名だったらしい。
ごめんね。お待たせして。さあ、行きましょうか。
あ、荷物持ちますね。え、あれ。こんなにお菓子持っていくんですか？
ほら、ハロウィンが近いでしょ。みんなにあげたくって。
そっか。みんな喜びますよ。
そうだと嬉しいわね。
謙虚で、慈愛に満ちて、出会う人たちみんなを笑顔にする。そんなご夫婦だったらしいが、ある朝、哲さんが眠るように息を引き取って、千恵子さんは一人になった。大きなお庭と好きなことができるようにと広めに作られた一軒家には、老女が一人。日に日に千恵子さんは弱っていった。
お菓子渡すの楽しみなの。病院のね、坂下先生や小松さん、あと消防署の門平さんに小松くんと横成さん、小野坂さんに栗原さんにも、みんな子供の頃からよくしてくれて、ちょっとでも元気になってほしいわ。
松原のおばあちゃんが来てくれるだけで、みんな嬉しいと思いますよ。
幼児くんもいつも優しいわね。
え？僕ですか？
ええ。何か似ているわ。じいちゃんに、すごく。
うん、旦那さんに？
余計なことは言わず、人のことを思うこととか、まあ、いろいろね。
旦那さんは、いい人だったと聞いてます。そんな風に言われると光栄ですね。
謙虚なところもそっくりだわ。
おばあちゃん、なんか大丈夫？今日ちょっと変だよ。
そんなことないわ。いつも心配かけてごめんなさいね。
そう言って、また松原のおばあちゃんは寂しそうな笑顔を見せた。足は座骨神経痛が悪化しているらしく、手術の必要もある段階だったそうだ。その話はどんなニュースよりも早く街に広まった。そしてその日から一週間、松原のおばあちゃんからの電話のベルは鳴らなかったらしい。僕は非番の日を利用しておばあちゃんに会いに行ってみた。そしたら、おばあちゃん！庭で倒れているおばあちゃんを発見した。急いでおばあちゃんを担いで僕は縁側へ寝かせた。
あれ？幼児くん？どうしたの？
どうしたのじゃないよ。おばあちゃんこそどうしたの？どうして呼んでくれなかったの？
救急車？いつも呼んでいたのに、変よね。
変だよ。どうして必要な時に呼んでくれないんだよ。
変なんだけどね。先週幼児くんと話をした時に何か思い出しちゃって。
何か？
私ね、いつもじいちゃんにわがままばかり言ってて、それを寡黙に優しく答えてくれてたなって。
好きだったんですね、おばあちゃん。 おばあちゃんのこと。
それにね、甘えちゃっていたなって思い出してたの。
甘えですか。
そう、いつも優しく答えてくれるじいちゃんが好きで、甘えてね、甘えっぱなしでね、結局何もお返しできずにさようならしちゃったわ。
それはきっと幸せだったんじゃないかと。
いいえ、少し認知症が進んでいてね、じいちゃんお別れする少し前に喧嘩をしたの。その中で言われたわ、わがままを聞いていたって。私それがショックで何も言えなかったのよ。
そのままお別れを。
ええ、急に認知症が悪化して話せることが少なくなった途端にね、まるで自分から離れるように。
そうだったんですね。
でね、やり場がなかったのよ。どうしても晴れないモヤモヤが。そんな時にいたずら心で呼んだの、救急車を。そしたら優しく接してくれる人が来てくれて、そしたら私癖になっちゃって。
だから救急車を呼んでいた。
わがままの行き場がなくなって救急車を呼んで憂さ晴らしをしていて、結局同じことをしていた。
でもそれとこれとは違います。
同じなのよ。体が悪いのはきっと自業自得、天罰なのよ。
違います、そんなの絶対違います。
優しいわね。でももういいの、わがままは言わないわ。
松原のおばあちゃん、それは本当に違うんですよ。確かに旦那さんと悲しい別れをしたかもしれない。でもね、きっと旦那さんはやっぱりおばあちゃんのこと好きだったんだと思うし、それだけじゃ絶対にない。
陽次くん、ありがとう。
いや、お礼なんて。それにみんな旦那さんと同じくあなたが好きなんですよ。小さい時によくしてくれたと、いろんな人が僕に話してくれました。だからそんなおばあちゃんの力になりたいと口々に言ってました。
みんなが言ってるの？
そうですよ。だからこそ緊急予備だし、みんな受け入れてて待ち望むほどだった。旦那さんが亡くなった前も後もみんなのためにあなたは動いた。震災の時は炊き出しや夜通し声かけ、町の復興のためにも呼びかけや団体を作って、旦那さんを亡くした後も定期的に行事に参加したり、子供と遊んだり、落ち込んでる人を元気づけようとお弁当を作ったり、みんなあなたの優しさを知ってます。だからそんな寂しいこと言わないでくださいよ。
ありがとうね。
ほら、いっつもそうやって寂しそうに笑う。
だってね、
照れ笑いでもいいんです。素直に喜んでください。
嬉しいわ、本当にありがとう。でも119番を鳴らすのは本当にやめるわ。
なんで？
いつまでも同じことはできないわ。
そう言ったおばあちゃんはやはり寂しそうで、119番で救急車を呼んで、おばあちゃんを病院に送り届けた後も、その顔が頭から離れなかった。だから何とかしたかった僕は、この話を消防署の人や松原のおばあちゃんを知っている人へ相談した。何かできないか、助けられないかと。すると、多くの人が動き始めた。近所の住民は時間があるときに、おばあちゃんの家に顔を出し、少しでも助けられるように動き、病院も孤独な老人のための訪問介護ができるように働きかけたり、僕たちも非番の時に訪れたり、松原夫婦の優しさを考え、行動するようになった。松原のおばあちゃんや他の優しい先輩たちが寂しく、ならないように。おばあちゃん、来たよ。
いらっしゃい。来てくれてありがとう。
いいんだよ。今週は結構人来てくれた？
ええ、毎日本当嬉しい。楽しい。
みんなが動いてくれて本当によかった。あ、おばあちゃん、これ。
何これ？携帯電話？
うん。これね、みんなの電話番号が入った携帯。よかったら使って。
え？どうして？
松原のおばあちゃんのベルが鳴らないと、みんなが寂しいからさ。その携帯で話したいときにベルを鳴らして。
まあ、ありがとうね。
その笑顔は、寂しそうじゃなくて、きっと、旦那さんと一緒にいる時のような、満面の笑顔だった。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。音楽かけよう。なんかちょっと感動しちゃった。
あーざます。
ちょっと何ですかこれは、この話。、うん、感動したので次ゴリアスさんの夕暮れくれないかけます。
はい、
リンゴありがとうございます。パチパチもありがとうございます。上品なおばあちゃまとか言われてありがとうございます。なんかこれはどういうきっかけで書いたんですか？はい、最初に前書きのところでね、はい、の祖母から着想を得て書きましたってあるんですけど、
書いた時の流れみたいなのを話すと、もともとシオンさんからのお題で書いた救急車っていうお題があって、
はい、
でそのお題に沿って書くのがスタートで、
うんうんうん、
でも救急車ってどうしたらええんやろって思った時に、
うんうん、
ちょうど今祖母と暮らしてるんで、
はい、
うん、その祖母の、
うんうん、
実体験というか、
はい、
ちょっとなんかそういうのも踏まえられたらなと思って書いた作品ですね。
じゃあおばあ様からの、まあ、おばあ様もこういう体験をされている。
なんか、
うん、
ここまでなんか言い方あれですけど、うん、立派なことをやったわけでもないし、
うん、
うちの祖母とかは、
うん、
ちょっとリアルにあったことを物語に入れ込むのが最近自分の中でまあブームというか、
はい、
でこの話の中でのリアルの部分っていうのは、
うん、
その祖父が認知症になって、 で、祖母にすごい当たりが強くなっちゃった時期があるんですよね。やっぱり自分の感情のコントロールとかがすごく難しくなるから。だから、いつもは許してたうちの祖母の、まあ、わがままというか、こうしたい、ああしたいとかっていうのを、ものすごいヤジを飛ばしてたんですよ。
ああ、そうなんや。
もう、うるさいみたいな。お前のわがまま聞いてやってたろみたいな。もうそれぐらい、もともとそんな言葉すら発さないような人が、やっぱりそうなって、発することによって、一緒に住めないなってなって、離れて暮らすことになって、施設で。で、結果、その施設の方で、祖父が、まあ、眠るように亡くなったっていうところは、話の通り。
それってさ、やっぱ、
はい、
残された人には残るよね。もう、やっぱり、こうしてあげたかったとか、なんか後悔とかね。そういうことがあったよね。
そうして印象深かったんですけど、祖父の葬式の時に、祖母がすごく泣きながら、ごめんね、じいちゃんごめんねってずっと言ってたんですよ。だからやっぱりやり場のない気持ちとか、伝えきれなかった思いとか、まあ、そういうものって強く残るよねと思って。
残る。もうその人と会えない、会えない状況ならなおさら。もう一緒に会話できないからね、生きてこうやってるうちに。気持ちも聞けないし、切ない。
だからまあそのやり場のない空気とかを、救急車119を呼ぶことによって、やり過ごしてるおばあちゃんがいたらどうなんだろうっていうところから書いたっていうんですかね。
すごい。そうなんや。なんか本当はね、そうやって救急車呼んだらあかんけど、でも、
あ、そうです。
でもなんかさ、すごいあったかいよね、このコミュニティが。そうやって、その古い使われてない救急車を出動させて、で、非番の隊員たちが来てくれるとか、もう最後は近所の人が来てくれたり、まあ、あの病院とかみんなが協力してくれるって、まあ、おばあちゃんもそうだけど、おじいちゃんもすごい人望が熱い人なんやろうし、なんかね、お菓子を配ったりとかするっていう優しさとかね、あって、だからみんなが思いやりを持ってね、見てくれるっていうのが、なんかもう最後のだんだんじわじわじわってきて、鼻水が出てきた。
すすってください。すするか噛んでください。
なんかね、こういうおばあちゃん、こういうおばあちゃん、私が89歳とかなったら、こんな感じでこう周りの人とこう触れ合って生きていってるのかな、どうなんやろなとか考えた。
なんか、そういうきっかけにもなりますよね。自分がこの年になったらどうなってるんだろうとか、
思う。それになんか自分もその家族とかに強く当たってしまったりとかする、例えば、なんか学校行く前とかさ、なんか 朝にもうなんか行ってらっしゃいって送ったらええのに、なんか結構なんか文句言って出ていくとかさ。あるじゃん、そういうの。
ありますね。
でもそれってもし何かがあって離れ離れになったら、やっぱこのおばあちゃんみたいにずっと残るね、心にぐさっと残ったりするやろうし、だからこういつも、まあいろんなね、日常があっていいんやけど、なんか気持ちよくいつも送り出したいし、人と接し 接することできたらなって、
うんうん、
考えちゃいました。うん、いや、よかった、なんか感動した。おばあちゃんの声がうまくできなかった、ごめんなさい。なんかおばあちゃん、
よいよいよいよ
ゆっくり話したけど、
素敵な
素敵なばあちゃんでしたか。
素敵なばあちゃんでしたよ
本当、
はい、
なんかなんか読みながらね、読みながら、うん、なんか私89歳どんな声してるんやろとかも考えてた、うん、このままなのかどんな風に声が変化していくんやろとか、
うんうん
うん、なんかあこのままのなんか何歳になっても明るい声とか出してたいなとか、うん、
うん、
いろいろ考えちゃいました。でこんなね、あの死んだじいちゃんよりきっとかっこいいでしょ、ようじくんは。
そうですね。
だってばあちゃん、ようじくんのこと好きだよね好きっていうか、そのなんかおじいさんをの影を感じてるっていうか、なんかおじいさんっぽい感じを感じてんじゃないかなと思う。
うん、
うん、あのシカヘルからすいません、あの2回目来てます、リクエスト。おばあちゃんお年玉ください、2回目。あ、私か私か、じゃあ先のリンゴを返そうか、リンゴを王冠にして返すか、いつか、はい、うん、ね、なんか、うん、何話しとったっけ
え、
多分すぐ忘れちゃう、一瞬。あ、ゴリアスさんからね、多分今のまま、多分このままの気がする、うるさいばあちゃんやなって、
うんうん、
まあそうですよね。あ、コメント拾うから、コメント拾わんとこ、すいません、コメント拾わないです。はい、うん、あ、そうそうそう、ヨウジくんが好きだったと思います。あ、違うんか、そこには繋がってないんだ、私勝手にさ、なんかこう 恋してんのかなばあちゃんって思ってたんだけど、
なんか、
うん、
恋
なんかそんなすっごいラブじゃないけど、あの、
なんですかね、
おばあちゃんの生きがいみたいな、
あの、うん、ちょっと似てるとか、
うんうんうん
うん、っていうところに、なんか、
うん、
そういうところになんとなくこう、
うんうん
うん、かな、うん、なんか
そういうところ、優しいところとか、あの、そういうところに、まあ、安心してるっていうかね、うん、おばあちゃん、だから何回も読んだり119したりとかね、してるんだろうね、うん、ああ感動した。なんかゴリアスさんからさ、
はい、
なんかの、あ、これ何、あ、もう一個来てる、
はい、
妖怪と人間、あれ、これかなこちゃんのですかね、だよね、うんうん、これです、書きたい、書きたいな物語を、あとは勇気だけだ。すごいね、パチパチパチパチパチ素敵です。
これをどうすればいいの、
呼んでほしいっていうゴリアさんの願望なのかちょっと待ってよ、待って、ちょっと待って、私ここから行ったらダメなんだ。あ、好きというアピールね。
ああ、
ゴリアさんがこれが好きなのね、
ありがとうございます。
呼んだっけな、呼んでないかも、あ、呼んでない、あ、だいぶ前じゃん、2022年7月。猫、あ、また私じゃあどっかで読んでもいいですか、また。
あ、もうじゃあぜひ、
短
いんで今度一緒にまた読みましょう。
あ、はい、次回に、
次回の10ミニッツでも、
うんうんうんうん、次回の10ミニね、また冬かやるかなっていう感じなんで、
うんうん、
はい、あ、森橋さんがね、かなこちゃんのこと好きなんやって。
あ、ありがとう、ありがとうございます。
疲れ離れずの関係。
ありがとうございます。急に照れる。
急にね。ああ、いや、本当もう、あの、 うん、感動した。最初に読んだ時もなんじゃこの話って、そのあこれ妖怪と人間じゃなくて、救急車の話ね、うんうん、なんか本当私もこんな目標ができました。いいばあちゃんになる、いいばあちゃん、いいばあちゃんになります。そして幼児くんのような優しい人を捕まえます。
おじいちゃんおばあちゃんになったら、まあ、ね、恋愛に年齢はあんま関係ないですけどね。
うんうんうん。まあそうだね。うん、なんかずっと、なんかどんな活動してんねや、どんなことしてんねやって思う。うん。かなこちゃんはずっと書いてるのかしら。
ずっと書いてたいですね。
もう文豪。うん、なんか、文豪って聞いたら私、太宰治しか思い浮かばんねんけど。
太宰治みたいになれたらいいな。
なんか、もうちょっと優しい感じがする、かなこちゃん。なんか、太宰治さんもすごい乱暴なイメージ。
わからないですよ。みんなに見せてないだけで、うわーいみたいな感じで。
かなこちゃんがね、う
わー、はい、うわーってなってるかもしれませんよ。
狼な時もあるかもしれないよね。はい、まあ、恋愛は割と積極的に、積極的じゃないな。ちゃんと相手の気持ちを組んで動くっていうところは冒頭で聞いたので、はい、楽しみにしてます、私。
はい。
私が楽しみじゃない？なんか変やな。ちゃうな。はい。私もちょっと、それも見習って、いい子にするように頑張ります。
うん。
はい。あ、乙姉さんからね、目と腰をお互い大事にして、創作年齢重ねましょう。
ああ、そうですね。
はい。あ、桃屋さん、いらっしゃいます。ご無沙汰しております。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。この前ね、桃屋さんが出演されていた朗読劇を見に行ったの。
おう。
みんな、東京に。
うん。
うん、面白かった。生で、そういうの初めて見たんだけど。うん。かなこちゃんもやってたよね。やった？終わった？やった？朗読劇だっけ？なんかやってたよね。
なんかやりましたね。
なんかやってたよね。
はい。
幻？
幻じゃないですかね。
終わった？あったよね。あれ、かなこちゃんだよね。私、交通費欲しいって言ったよね。
あ
ー。北の大地まで連れてってほしいって。
北の大地までの交通費、出せなかったですね。
出せなかったけど、シカヘルもくれへんかったな。
うん。
うん、まあいいや、またね。うん、行きますよ。そっちも。
ぜひぜひ。
行きます。親父くん、こんばんは。いらっしゃいませ。いやね、かなこちゃんが、北の大地で朗読劇されたやつ、見に行きたかったなと思って。はい、まあそんな、椿さんもいらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
もう他に、あ、水江ちゃんも。いらっしゃいませ。ということでね、そんな感じで今日はね、かなこちゃん、かなものゆうきさんと一緒に天秤日明けあかねということで、ショートショートのね、かなこちゃんの、物語をベルを鳴らして話をね、一緒に読みました、はい。感動した。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、じゃあまた、冬天秤日やってくれるかな？
いいとも。
ありがとう。じゃあまたね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。お疲れ様。皆さんありがとうございました。おやすみなさい。あ、この後もスタイフとともに、チャオ。よいしょ、ゴリアスさんのピピ。